3ヶ月に一度の専属清算式の日を迎えました。足を洗い、パンとブドウジュースを食するその前に、少しの時間ですが、改めてこの清算式の意味をキリストの記念という題で考えてみたいと思います。記念する、そこには何かの経験と誰かの存在が中心にあります。そうあるものと思います。記念するとき、私たちがそこに込める思い、そして湧いてくる気持ちは、忘れませんと、会いたいですという二つに集約されるのではないかと思います。聖書のことを少し読んでいく前に、二つほど皆さんにこの記念ということに関して考えてみるある文章を紹介したいと思います。これは女子高校生が書いたものです。はがきの名文コンクールというのが毎年なされておりますが、その中の入賞作品の一つで、読んで私の印象に残ったものです。こんな文章です。最後に会ってから7年が経つけど、何しょん？電話もしてこん？メールもしてこん？いやいや、私のことを忘れたん？記憶にない？私はずっと待っちょんのに。養育費だけ払えやええいうもんじゃないんで。もうどこであってもわからまあ。子供の顔もわからん父親とか、ほんま情けないで。強がっとるけど、ほんまは会いたいんよお父さん。あたしもうすぐ17歳になるで。岡山の女子高生がはがき一枚に精一杯の思いを込めて書いたメッセージです。お父さんの日はもう過ぎてしまいました。でも彼女にとっては、毎日お父さんを思い続けている、そういう意味なんです。記念、これはある特定の日に限ってのことではないと思います。もう一つ、昨日6月23日は沖縄の慰霊の日でした。この慰霊の日とは何かということを調べると、大体こんな解説文が出てきます。太平洋戦争の終盤、沖縄本島で地上戦がありました。唯一日本の国内で一般住民が地上戦を体験したのが沖縄戦でした。20万人を超す戦死者のうち、約半数近い9万4千人余りが兵隊以外の一般県民で、子どもたちも大勢含まれていたということです。この沖縄戦で昭和20年6月23日の未明に、現場の司令部責任者らが糸満の摩文仁で自決したとされ、日本軍の組織的戦闘が終結した節目として、沖縄慰霊の日が制定されましたと、こういう解説文があちこちで見られるわけです。大勢の犠牲者があったと言って、その数字を述べるときに心に刻みたいことがあります。亡くなった方々と、その方々の死を悼み悲しむ生存者の方々、みんなにお一人お一人に、生活が、その人の人生が、その人の世界がありました。その生活が壊され、取り返しのつかないダメージを受けました。記念することがつらい場合があります。深い悲しみ、苦い記憶と直に結びついていることがあります。そのような場合でも、記念するということは、未来をもっと明るく希望を持って生きられるようにするための積極的、建設的な態度と姿勢です。 決して忘れません、または忘れずにいてください、そういう気持ちを込めているのが記念ということではないかと思います。では聖書に目を向けてみたいと思います。ルカの福音書の22章の15節にイエス様はこのようにおっしゃっています。イエスは言われた、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。杉越と呼ばれる食事はイエス様のあの時代の人々にとって約1500年前のことを記念するものでした。この杉越は語り継がれていました。忘れないで語り続ける何かがある、それがその人の、その国の、そのグループのアイデンティティを作り上げるものです。自分が自分である元になっているもの、自分を自分たらしめているもの、それを私たちはいつも思い起こす必要があるのです。その杉越のメッセージの中には待望の救い主という要素も含まれていたのです。神様は定まった時にイエス様をこの世にお使わしになりました。彼の使命はイスラエルという一国民民族の救いの希望ではなく、本来の神様のご計画であるところのすべての人々、国籍、性別、年齢にかかわらずみんなの救いを達成すること、人類の贖いのために身代わりの犠牲となることでした。杉越という時期を選んで、これからは新しい契約を語り継いでいきなさいとイエス様は弟子たちに命じたのです。今日私たちがこの教会でなす先祖清算式は今から約2000年前のことを記念しています。この式に臨む私たち一人一人に個人的に問いかけられていることがあります。それは自分の救い主は誰なのか、その救い主とはどういうお方なのかをはっきりさせましょうということです。先ほどの聖書朗読のところ、同じ22章の19節と20節をもう一度読んでみたいと思います。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、使徒たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。私の体、私の記念、私の血。言い換えるならば、私はあなた方のために自分の体を与え、あなた方のために私の血を流すと言われたわけです。あの晩、事態は急展開しました。夜が明け、翌朝、弟子たちはイエス様が予告した通りのことを目撃しました。衝撃的という言葉では到底形容することのできない、彼らの心に深く深く刻まれた出来事でした。イエス様は前もってそのことを、あなた方が目撃することを、感じることを忘れないでほしい、思い出してほしい、語り継いでほしいと強く熱烈に訴えていらっしゃるお方なのです。それは今も変わりません。決して忘れません との気持ちを私たちは今日取り戻したい、そしてそれをより強くしたいと思います。そしてこの新しい契約と呼ばれているこの新しさについても一つ覚えておきたいことがあります。契約を記念するとき、忘れませんともう一つ、会いたいですということがあると最初に申し上げました。新しい契約の大事なところは、会いたいですという言い方からまた会えますと言い直せる希望を持てるということです。イエス様は私たちに数々のことを語って思い出してほしい、そのように願っていらっしゃるわけです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。具体的にイエス様が私たちに一体何を思い出してほしいのか、日々の暮らしの中で私たちが直面する一つ一つの出来事に、このエレン・ホワイトの言葉を何かの役に立ててほしいと思います。罪を自覚するときに、私があなたのために死んだのだということを思い出しなさいと主は言われる。私と福音のために圧迫され迫害され苦しめられるときに、私があなたのために命を捧げたほどの大きな愛を思い出しなさい。あなたの義務が厳しく辛く思われ、あなたの重荷が追い切れないほど重く感じられるときに、私があなたのために恥をいとわないで十字架に耐えたことを思い出しなさい。あなたの心が厳しい試練にたじろぐとき、あなたの贖い主が生きてあなたのために取りなしておられることを思い出しなさい。さまざまな場面で思い出しなさいと、私を思い出してほしいと、そう語りかけているイエス様の声を今日は心の中に響かせ、一人一人がその声をはっきりと聞きたいと思います。さて、もう少し聖書を読み進めていきたいと思いますが、私たちはよくイエス様の十字架の場面を読んだり学んだりするときに、十字架上のイエス様の七つの言葉というのをこう聞いたり、それで分類したりすることがあります。七つの言葉、皆さんはよくそのことをご存知と思います。マタイとマルコが共通して書いているのは、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉。ルカの福音書には三つ書かれてあります。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。隣に貼り付けにされた強盗に対して、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そして最後に、父よ私の霊を御手に委ねます。ヨハネの福音書にも三つ書かれてあります。十字架の足元にいた弟子と自分の母親に、婦人よご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です。そして私は乾く、そして最後に成し遂げられた。この七つの言葉を私たちは非常に重く受け止める必要があると思います。しかし、もう少し読み進めていくと、十字架上のイエス様を見ていた人々があの場で発した言葉というのも七つ、いやそれ以上に出てくるのです。その中の最も代表的なもの、ルカの福音書が記載しているものです。皆さんの聖書のルカによる福音書の23章を開けてみてください。 ルカ福音書23章の40節にこのように書かれてあります。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてここです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと述べているのです。この十字架につけられた最後の最後に間近に救い主を感じたこの男の人の言葉、これを私たちはどう読んで受け止めるべきなのでしょうか。救ってください、御国に入れてくださいという嘆願なのでしょうか。皆さんはどう思われますか。答えは分かりません。ですがこのように読むことができないでしょうか。救ってくださいなどとはとても言えた身分ではございません。しかしせめて私を思い出してくださいませんでしょうか。御国に入ることなど望める自分ではありません。しかしあなたの御国がなることを信じています。その時には私のようなものがいたということを思い出すだけで結構です。思い出していただけないでしょうか。せめて私のことを忘れないでいてください。この瞬間私は思います。イエス様の忘れないでほしい、思い出してほしいという思いに呼応する形でこの罪人は思い出してください、忘れないでくださいと同じ響きの願いを発していたのだと思います。イエス様とこの人の間には思いが一致した特別な空間がそこで生まれていたのだと思います。思い出してください、イエス様が私たちに願っていることでもあり、また私たちがイエス様に願うことでもあるのです。その願い願われる間柄であるこの救いをイエス様は確かなものとしてくださいました。私たちの願望というだけでなく、私たちの願いに応じて私たちの思いをはるかに超える形でそれを実現してくださるという約束です。今日の先祖清算式、共に足を洗い、そしてまたこの場所に戻ってきてパンのかけらとブドウジュースの杯を手に取ったときに、ぜひそのイエス様からの思い出してくださいという御声を心に聞いてみたいと思います。